造形工房キュンキュンのリーダーミキです。
平成の職人モテキです。
漫画家志望の柳宮稲穂です。
上記堂の大橋です。造形工房キュンキュンのゾーラジ
ー。先見性があるっていうのはすごいと思う。時代が追いついたね、そのアニメの世界に。
そう、
同じことはパトレーバーでも言えるじゃんってなって
さ。そうなんですか。
パトレーバー見てない。パトレーバー機動警察パトレーバー
知ってはいます。
あれアニメ版細田の。
やっとね、ちゃう、
漫
画もそうだし、結局アニメもそうだけど、あの世界観ってあれ80年代の後半でしょ。
確か
僕が生まれたぐらいの作品だったと思ったから、80年代後半のパトレーバーで、結局あれの扱ってる、世界が近未来というよりもその数十年後の多分今ぐらいの日本みたいなイメージ、うん、で、当時としては多分ほぼ普及してないようなこのパソコンとか、まあ、コンピューターだね。コンピューターをが当たり前にある世界観で、まあ、日本なんだけど、うん、そのロボットレイバーが、要は OS で動いてるっていう。
ほうほう、あ、そうなんですか。
今まで言うとさ、当たり前のようにさ、そのパソコンの OS って何って言った Windows 10だよとかっていう会話があるんだけど、うん、当時って別にそんな概念が普及してるわけじゃないから、
うんうんうん、
ソフトはソフト、ハードはハードみたいな、うん、そのあんまりそういう概念がなくて、せいぜいそのファミコンにカセットさせて
くれる
よねぐらいな、入れ替えれば違う遊びができるよねっていうぐらいが多分一般的な感覚だと思うんだけど、でもそれがそのそもそもの話でその本体に OS って動かすものが入ってるよ、それを変えると結局機能が変わるよとか、そういうのがこうあの作品っていうかそのパトレイバーにはあって、本当にそのコンピュータウイルスとかそういう概念もパトレイバーにも当時すでにあって、
うん、すごい。
だから今でこそ多分今読むとか見るとよくわかる。あ、はいはいはい、それこそ時代が追いついた作品かなって思うけど、
ほら前編しっくりくる感覚で読める、
うん、今だったね、うん、だからすごいのはほぼその20年後ぐらいの日本のその状況を先取りしてたっていう。で、唯一先取りできなかったのは携帯電話って言われてる。
はあ、
携帯電話の登場だけはこんなに普及するなんて、まあ、予想というか、まあ、世界観としてね、なかったよっていうさ。
なるほど。
あらゆる SF 作品で言われることですね。
そう、
携帯だけは本当にどの作品でも、見ないですもんね。
だね、
バック・トゥ・ザ・フューチャーでさえはなかったし、
スマホがね、さすがに。
携帯もないんじゃないかな、ちゃんと。
うん、せいぜいあれじゃない、そうか、昔のさ、ウルトラマンとかだとさ、ウルトラマンとかウルトラセブンだと思うけどさ、時計、腕時計みたいなさ、
はいはいはい、
トランシーバーがあって、
口に近づけて。
そうそう、で、一応ここにね、画面があって、なんか見れた気がするんだけど。その前のウルトラマンはなんかバッチに、トランシーバーがついてて声だけこうやり取りができるんだけどさ、ま
あ、
今で言ったらそのウルトラセブンのその腕時計って分からんけどさ、ああいうウェアラブル、アップルウォッチみたいな、ウェアラブル端末みたいなのの話でしょっていう。
なるほど。
それで言えば別に特撮も結構さ、その時代を先取りじゃないけど、結局特撮って後継無糖なさ、その、
まあ、
頭の中で、
ね、
そうそう、現実ないものをいかにこう現実っぽく見せるかっていうさ、その絵作りをしていくかって話でさ、
まあ、
それもなんかそのいつだったかな、あれ僕作品名は分かんないんだけど、今でいうインスタントラーメンみたいなさ、
ああ
要はその
お湯をつけて
何か
食べれるように
すると、
温めたり、
食べることができるようみたいな、その調理の必要っていうか、その最低限のお湯入れるっていうだけの、だけでその食べれるようになるよっていう時に、やっぱりその世間にはまだカップ麺がない時代だったから、バカにされたっていう、その
は
あ、そんなできるわけないじゃんみたいな。その後にそのカップ麺、まあ、インスタントラーメンが登場して、うん、あ、これってあの映画のあれじゃんみたいなのになるんだけど、だから結局そのね、何でもさ、 SF ない特撮ない何でもそうだけどさ、そのあったらいいなとかさ、
うん、
こういうのあったらすごいよねとか、未来はきっとこうなってるんじゃないかっていうのはさ、だんだんその時代というか、まあ技術の進歩でさ、実現、本当にね、実現していって、 で、今思うと、あの時のその、あのね、何十年か前の作品でやってたって、これのことか、みたいなさ。今見返すと、なんだろう、その、違和感なくて、下手したら新鮮味もないかもしれない。当たり前じゃんってさ、こんなみんな持ってるしさ、みたいな。うん、っていうのはあるのかもしれない。今でももしかしたらそうかもしれないね。その、
まあ、確かに
今のじゃあ SF 特撮でやってることって、はい、じゃあもしかしたら10年後、20年後とかに本当になってるかもしれないね。
バカにされるって言う。そうそうそう。この時代こんなに進んでねえよって言われるかもしれない。そう
そうそう。ちょっとね、リアル路線寄りなところあるからね、思考がみんな。
まあね。それこそまあ、オズの世界がもう今できてるわけじゃない、うん、今、ね、VTuber ができて、みんなアバターで、ね、動かせるようになったわけじゃない。ね。うん、やね、うん、そうね。だから、サマーウォーズが何年前か知らんけど。
ほんと何年前だろ。10年に、
もうちょっと。だ、そうだね。だって俺らが学生の時に狼子供やってたから。
うん、ほんとだよ、ほんとだよ。
僕学生の時に見に行ったから、10年。
10年ぐらい前、ま
あ。10年弱ぐらいかな。
聞くわ。
9年、8年ぐらい前だ。
そうね。アベンジャーズ1作目の時の予告に確か、出てたから、その、サモモーズが。なんとなく覚えてる。
てか、アベンジャーズが始まってからもうそんな経つんじゃない、
ね、まあね、もうそれはもうみんな役者も辞めてくわな。来年のアベンジャーズ4で辞めの人いっぱいいるから。
え、そうなんだ。
いや、そう、ね、以降に契約してないっていうニュースが流れてる役者はいっぱいいるから、キャプテンアメリカもそうだし。
そうなの？
だから次で死ぬんじゃねえかっていう噂はされてるけど。
殺されるんだ、それで契約。どうせか、
まあ、そう、契約をうまいことコンテンツに落とし込むっていうのを頑張ってやってるから、まあニュース、次世代のヒーローに任せるのか知らんけど。
まあでもそうだよね、あの、出演できないのが一番こう、うまい、うまいかどうかわかんないけど、のは作品中で殺すっていう
か。殺す、そう、うん、だから、マイティー・ソーの、最初の恋人、1作目から出ている恋人も3作目では別れたっていう理由で登場しないから。
ほう。
そうそう。だからやっぱハリウッドのそういうところは面白い。やっぱり、その、うん。あの、キャストとかそういう裏事情をうまいこと設定に落とし込むっていう。
うまいことなのかはまあ。
まあまあまあ。そこをどうにかするっていうのは面白い。
まあ日本ではあんまないよね。
まあない。
でもそこまでなんか長期間でやる作品ない
し。そこまでコンテン映画コンテンツは進化しないから、
うん。あとまあ日本の場合だったら普通に代わり連れてくるっしょ。
まあ、
ね、何もかんない。
仮面ライダーがそれに近いかも、ね。
仮面ライダー戦隊もので、
カーレンジャー。
バイオマン。
バイオマン。
カーレンジ
ャー。カーレンジャーもそうですけど。
バイオマンで、黄色のさ、女の人の役者が失踪したと。
まあ、リアルにね。
リアルに、リアル失踪したと。なんか、噂だと駆け落ち、なんかスタッフと駆け落ちしたって言われてんだけど。で、要は出演できない。
作品名機面白い、
ね、だから、
代役をね。
代役を立てるんだけど、それもすごいのが、
え、それって作、なんていうか、
作中で。
放送期間中に。
放送期間中、放送期間中。
マジですか？
放送期間中になくなっちゃったから、どうしようってなって、取った手段が、その、話数だけ一切その変身前のイエローが出てこない、変身後のイエローしか出てこなくて、で作中で殉職するの、要は死んじゃうでみんなで埋葬するシーンを入れて、でそっから二代目のイエローが出てくるっていう、
すげー、今の戦隊ものでそんなのない
っすよね。まあ、特撮黎明期だからこそできる。
まあ、30年くらい前。もっと前か、バイオマンだから。
カーレンジャーに至っては
。カーレンジャーもすごいよ。
同じキャストが、同じ役の子が全然違うキャストでしれっと出てくる。で、あれ顔違くないって言われる。
言われる。
言われる。
いじられる
の、あれ君顔違くないっていじられるっていう。
そうあったね。
カーレンジャーの時代まではそういうのが。
うん、まあカーレンジャーは特殊なね、
戦隊ですか。
なんだろう、作風というか、コミカルさをちょっとね、出した。
見たけど、やっぱり、笑っちゃったわ。
そうそう、それもなんか、ちゃんと逸話があってさ、その、なんだあれ、ホワイト？ホワイト？
ホワイト役でしたっけ？
ただその、変身するっていうのは、コスプレみたいなさ、
小学生か中学生くらい、暴れピンク的なやつ
のさ、そのヒーローになるわけじゃなくて、まあヒロインなんだけどさ、なるわけじゃなくて、なんかその衣装を着た女の子なんだけど、なんかめっちゃパンチラするんだって、そのもう露骨なんだけどさ、はい、露骨なんだけど、でそれをなんかどうやらなんか学校でなんか冷やかされたとか、うん、なんかでもうやりたくねって言ったから、結局降板しちゃって、
役を変えるや
で、その2代目またそれを出す必要があるときに結局違う子役を使わなきゃいけないからで、やるんだけど、イエローじゃない、グリーンか、グリーンか誰かに、そう、
グリーンだ
この前と違うやんそういうなんか
顔違うやん、
やりとりがあるんだけど、相変わらずパンツバンバン出た時はするけど
、うん、家族で見れないや
つ、黎明期だったからこそっていう、でも全く反省してないけどいい。
まずクリマのクノジ。
まずタイトルコールと、で、あの
ちょっとタイトルコールじゃない
。これタイトルコール行かずにこれもうすぐ1時間過ぎ
てます、ね。話聞いてて、話聞いてて思ったんですけど、まあ、タイトルコールとあと自己紹介やんないと誰が
誰か分かんないんだよね。確かに。
それじゃあもうあの先週でこう前後入れ替える感じでこ
う。そうしましょうか。
あれ先週と声違くない？
そういうネタ入れられる。
いやいいけど第1回これでも面白いけど、クリマの振り返りしようと思ったんで、
ずっとしてクリマの振り返りっていうタイトルでずっと
ひたすら特撮の話
初回が特
撮客をふるいにかけすぎでしょ俺1回目ダメでしょこれ1回目やっぱりこうブチッと
分かった分かったでもねこういう感じがねあの俺が好きなポッドキャストのタッチレディオでは多いんですよ。すごい横道外れてって、はい、
水曜どうでしょう、ね、
広がっていく感じ、広がっていくっていうかそちらかす感じなんだけど
いいじゃないですか、
今回っぽくていいんじゃないでしょうか。そう、ね、タイトルコールやりましょうか、はい、今更ですけど、
ゾラジ
タイトルコール、
ゾラジ
いや待って待って待ってえどうするって言ってた、
キュンキュン大橋がキュンキュン、社長がキュンキュンのって言うから、言ったらみんなでゾラジ
もうやっぱ造形工房キュンキュン入れてほしいけどな。
造形工房は入れます、ね、
長い。
ちょっと悩んだんです。長いかなと思って。造形工房キュンキュンのゾーラジ。
2個取っといて。
ああ、2個取っといて。
いい方使おうよ、じゃあ。
まあ、その造形工房キュンキュンって言っちゃうと、まあメンバー一人いた
い。どういう感じしましょうかね。タイトルコールは、今ゾーラジで行って、うん、まあ、自己紹介の流れどうしようかな。う
ん、だから、じゃあやってきましょう。これはこういう放送です。みたいなナレーションが入って、うん、
お
送りしますのは、なんか小軌道所長の、わしなのかとっていう感じで、そう、うん、
俺から言って言い出していいの？
いいんじゃない？
別にいいんじゃない？その造形工房キュンキュンのと言いながら最初紹介。わかんない。その辺はまあそのマネジメントに任すよ。
う
ん、
そうだ、ね、まあ言い出しっぺだから。
でもそこはやっぱリーダーからじゃないですか？やっぱ造形工房キュンキュンのだから。そう、ちょっとそこもあの話しときたくって、うん、あのそれぞれの肩書きもさらっと。決めてほしいなと思ったんです
よ。ああ、だから漆黒の魔導士。
え、それ二つなんじゃ
ない？ああ、違う。
戦隊の名前。役職。
ああ、そう、戦隊の名
前。
溢れるエレメンツみたいな。
あ、そんな感じ。
溢れる炎のエレメンツみたいな。
それ全体じゃないですか。
あ、そうか。
それ溢れる炎のエレメンツ、造形コボキュンキュンだから、ああ、その前のこの。
なるほど。
じゃあ、小軌道
と。爆裂ダイナマイト、大橋のと
か。編集で爆発音入れ
るとか。ドーン
面白いね。その単純に面白いね。
どういう放送か大体分かってくる。だったら1回目で特撮の話したら何の問題もない。
でも、客が、ものづくりの客じゃなくて。
客全然変わってくる。
まずそもそも第1回聞く人はそんないないよ。
そうなの？
あ、まあ、そうか。聞いてくれるとしたら、どんどん長く続けていって、途中で聞いて、あ、
面白そう。
面白そうってなって、遡ってくる。
遡る。遡
る。知らねえからなんかこいつはやべえなって、そういう反応したり
だね。そういうパターンが絶対多いはずだから、
まあ、いいと思う。そうなんじゃない？うん。1回目で聞こうって相当なんかちょっと。
そうですよ。まず見つけてくんない。
そうだよね。あ、いいと思います。
まあ、よっぽどその、個人、クリエイターの個人ファン。
ああ、まあ、
うん。
多分あの人は聞いてくれるだろう。
まあでも僕もうすでに急増くんにフォロワー数抜かれ
てる。それびっくりしたんですけど、そうか、意外にそうか。
そう。
急増くん、
まあ、急増くんすごい。
急増くんめちゃ面白くないですか？
急増くんすごい。
大好きです。
あれさ、何反応するのは、
あれ自動でやってます
よ。ちゃんと今更数え切れるかも、あれちゃんと
今更数え切れるかはちゃんと、さっきテストして
た。
お前の罪を数えろって入れると、今更数え切れるから返すんですよ。
すげえな
ぁ。で、1回目は、お前こそって言ってたから、
多分罪を数えろって言ったら。
だから、数えれんか、数えれちゃったから、
そういうね、数えちゃったわけね、あれは。
で、2回目はちゃんと、得点の単語に入 反応してこの返事するってこれでそれ以外だったらこれをランダムで返事するって設定ができるんですよ。だから最初先輩があのフォロワー数うんなんて言った時は多分ランダムで Q って返してるんですよあれ。
そういうのなんだ。
でまあ俺があんまり設定してないからだけど、とりあえずお前の趣味を数えるだけは特典単語で返
すよねと思ってさっき。
であとおはようだね。
おはようとお休みと、うん、マグロは確か反応する、う
ん、たまにマグロ食べたいとも言ってるし、
ね、あれさ、あれだいぶさ、ネタ的にはさ、はい、幅広いんだけどさ、はい、ウルトラマンとかもあるね、あれ。
あメトロン星人、
うん、狙われない街の、
はい、
うん、あメトロン星人、
メトロン星人、
死んじゃってないからの、うんぬんじゃねえ、じゃああれもよく悲しいマラソンってなるんだけどさ。
知らないですか、
あらの、ギエロン星獣っていうさ、はい、
はい、さっきそろそろネタがつき、完全にもう被ってるから、かその、
結構
な人に、宝女 M がここ一番で出してた。2、3回で
出てる。ちょいちょい出てるな、あれ。宝女 M。
ここ一番で出してほしかった
んだけど、
被ってるから、ランダムで登録数が少ないんですよ。だから、ちょっと、ネタをちょっと。
じゃあちょっとまたあの、
血を吐くマラソン、
あのね、血を吐く悲しいマラ、あのね、ギエロン星獣っていうね、ウルトラセブンの、
はい、
会があって、
ギエロン星
獣、そのギエロン星獣が住んでたギエロン星っていうのをがあって、それを地球でその要は新兵器を作って、
はいはい、
テストをするためにその星に、まあ、あの無人だし、
あ
いいやろうということで、そうさ、あの要はそのギエロン星を破壊したわけね。
あ
でそこにはその実はそのギエロン星獣ってのがいて、
あ、
まあ、怒ってあの地球に来て、まあ、襲いに来るんだけど、ウルトラセブン的には
あの守らんと、
その要はでも先に手出したのは地球じゃないっていう、でも地球は守んなきゃいけないしっていう、要はその葛藤があるんだけど、で結局それであの最終的にはじゃあそういう怪獣とかが来ても倒せるようなもっと強い兵器をって話になるんだけど、それは結局また同じこと悲劇が繰り返されるってことで、それはあの
血を吐く悲しい
悲しいマラソンっていう
だと
あ表現があったけど、
あ、入れてます。じゃそういうあの
ちょっと多分
急にブラックなこと言うのはあの受けると思う。キュ
ウキュウキュウ、
キュウ過去血を吐く、ね、血を吐く悲しいマラソン。
それは血を吐きながら続ける悲しいマラソンですよっていう、
ああ分かりました。それは血を吐きながら、
うん、とりあえず多分ミッキー先輩がいっぱいネタ出てきそう、
ここからはひたすらネタが出てくるんで、
あのマラソンです、
ウルトラマン、ゴジラ、ガメラ、仮面ライダ ー戦隊もの的
な、俺偏ってるんで、仮面ライダーと俺パワーレンジャーしかないんで、
のまさかのあのメトロン星人が出てくる、
まあ、メトロン星人は俺好きなんで、あのその最後の一言が、
パワーレンジャーに逆に名言あるの、
マジゴーゴーパワーレンジャー確かマイティモーヒンパワーレンジャーって確か言ってた
最近言ってた、
聞いてた、マイティモーヒンパワーレンジャーって言って
た、ああ言ってた
言ってた
言ってるっていう、キュウゾウくんね、結構なんかあのお気に入りとかが多いんで、ね、うん、平気で俺に越されるから、
ね、これ開けていい？開けたけど、
まあ、開けたけど、いいね、いいね、あとウルトラマンだともうあと、そうそう、メトロン星人以外だともうジュワッとヘアしかない、半角で、
そうだね、そうだね、
ジュワッ、ヘア、あとちょこちょこあの、そのヘシンっていうのは入れてる、
ヘシン、あのブレイブじゃん、
ブレイブのネタは入れてる、半角で、
オンドゥルラギタンディスカーはない。
最後こうあります。
あれ多分ね、あのね、
ザヨ、ああやっぱザヨゴ
ーって多分ね、バーニングザヨゴーなんだ。
あ、
ちょうどあのラウズした時のとさ、バーニングっていうのが被ってさ、バーニングザヨゴーだから。
バーニングザヨゴーってのは有名です。一応それでイメージして入れてるのがやっぱザヨゴーの方がいいですか。
まあザヨゴー。
まあザヨゴーも入れてきます。
うん、
ただ定着ぐらいしまし
ょう。定着。
裏切られるのも悪くない、それで人の痛みが分かるのだからっていうのはもう俺もネタ覚えてねえ、なんか特撮名言で拾ってきたやつだと思うけど、
そうだよね、Google先生に聞けば
そう
ネタ集団が出てくるよね、
そうある程度分かってるやつが出るっていう、
うん、
とりあえず俺が言えるのはバナナとバロンだけ、
あ、そう、バナナだ、じゃあバロンだっていうの、
バナナ
バナナって入れるとバロンだって、
すごい、すごい、すごい、
外務のあれだけやりたいっす、
ちゃんと設定しとこう、みんな疲れてるのかとか入れるかもしれ
そうだね、それに反
応特急車、外務特急車
してもらうためにバロンのセリフを入れてほしいね、
バロン、そう、 多分700個ぐらいは登録できる
んで。なかなか発展しない数ある。
頑張って登録する。
すごいなぁ、でもあれ面白いなぁ。
面白いですね。
ほとんど面白いですね。俺が登録ミスってて12時に眠くなりますけど、昼12時に、お休みって。
ほんとね、変な時間から。
一回昼寝るんですよね、これ。
そうやお休みって、お
昼登録ミスってる。
昼寝は面白い。
昼食う前に、昼食う前に昼寝する。俺の登録ミスで。だからあれ、そのランダムに1時間ごとにつぶやくのと、なんかその時間指定で登録できるのと、あとその特定の言葉のリプライに反応して返事する。あとそれ以外はランダムで返信。結構いろんな登録ができるんですよ。
その気になれば画像もいけるよ、あれ。
あ、画像もいけるっけ、
うん、
あ、そっか。あ、そうだね。だって俺も相変わらずビーストのボット登録してるけど、俺。カメラでビーストのボットフォローしてるけど、確かに画像でツイートかけてる。
バーツネット特撮は煽り画像をバッて。
煽り画像いっぱいあるけど。
いっぱいあるからね。
旧族の煽り画像ちょっと入れん方がいい。
キューって言って画像で煽り画像。
煽り画像。
あ、面白い。
キャホホホーイって。
ツイートボットに直接画像添付はないんだけど、うん、ツイッターに上がった画像って全部 URL がついてるのね。
そういうあれで上げてるのか。
それをつぶやき内容に放り込むと自動的に画像に変換される。
なるほどね。また旧族もいろいろ入れとくよ。ちょっとやっぱ、ハリゴジも入れたら、ゴジラっていうのも入れんか
ったの。
ゴジラの。ハリゴジラ。エメゴジラ。
レジェンダリーの方。
レジェンダリー、
あれか、ケン、渡辺ケンがいる方。
大変さん、そうだ、さ、うん、一応トークテーマ案のさ、うん、ゾーラジメンバー紹介的なところに、うん、造形野郎無天下大平って書いてあるんだけど、肩書き何がいい？
ああ、うん。例えば、平成の武器職人やで。俺、しばらくそれでやってるから。一応なんだっけ、名刺の方にも平成の武器職人書かれてる、
うん。そういえばそうだったね。うん、
え？
肩書き何にしようかって話を。してた。
ああ、平成の武器職人を大変でしょ。
うん、大変。いや、別にそれ稲穂さんにパリフローとは思ってない。
狂気のスケベ漫画家。
ああ、ドスケベ漫画家にして
どうせ。知らんぞ、いいぞ、いいのいいの。
いや、ダメダメダメ。なんだろう。
ポッドキャストにボンって投げるじゃんね、今回の収録を。その時に当然説明文入れるじゃん。
あ、
参加者一覧みたいなの入れるから、
確かに
そこに使うよ。
素敵な。なんで素敵で笑われなきゃいけない。素敵でもいいだろ。
いいよいいよ、もちろんいいよ。
素敵な。
今は仮に漫画家ってだけ入れてる。
あ、
自分で素敵
な漫画家志望の
素敵な青年
漫画野郎で
謙虚だね。
あれ、ちょっとどこ、
ここ。
あ、本当だ。
漫画家志望の、
ちょっと待って、俺ちゃんと考える。
うん、いいよ、別にすぐに公開するわけじゃない。
まあ、
ね、公開時期はそうだ、話してなかった。
公開
よ。8月ぐらい、8月頭からもう毎週、いいね、何曜日にしようと思ったんだっけな、水曜日とかそんなもんで。
ああ、いい
ね。やろうと思ってます。
いいよ。それでバズって土日で話題になるべきさ。
リーダーは何にします？肩書き。
僕？
何がいいかな？キュンキュンリーダーになってます、今。
わかりやすいけどね。
特撮やろう。
平成の
平成のつぶらえいじ。でかく来たでかく来たって。
特撮は一本も撮ってない。作ってんのはゾーケウスの方だからさ、一本もね、殺はしないんだよ。
殺しますか。
でも殺、今後の展開としては十分ありですよね。
殺したいけどね、よく。
まあ、やっぱり言ってますもんね、その。
う
ん、
そうそう、
やっぱり一本撮るっていう、うん。
単純に YouTube に投稿でもしてね。
そう。
まあ、PV 風、なんだよ、予告と。
ああ、いいっすね。
予告編風のさ、何、
新番組。
そうそう。
新番組。カメラのドライブみたいな感じで、ちょこ、いくつかカットがあって、で、変身カットが最後映って、みたいな。
アジトラ編でよくあったさ、なんだろう、廃工場じゃないけどさ、
うん、
夜の、その工場地帯みたいなところで、なんかこう、
スモーク
アギとかさ、こう、なんか、そうそう、歩いてくるとかさ。
紫のライトを後ろから照らしてみたいな。
青白いやつじゃない？
青白い。
青白い。
ちょっと煙立たせてる感
じ。そうそう、スモーク隊。
廃工場には身に覚えが。
廃工場その辺にある。廃工場ではねえよ。別に廃してねえよ。
稼働中。
レンタル。
ダメなんだよ。
でも売りに出してるから廃か。
まあ、 廃業はしてるから、
まあ、勝手に撮るのはダメですけど、うん、
このね図というか絵はねずっと描いてるけどね。まあ場所自体は探せば
いくらでもある。
このコラちょっともらいます、
うん、まあ確かにな、まあまた特撮をやりたいって意味ではその円谷英二って言うとちょっと語弊があるかも。あこの人特撮は撮らないんだって思われるから
そうだね、
知ってる人がああそこの人は造形はしてるけど特撮は撮らないんだって思われるからよくないかもしれない、マイナスになるかもしれないだから円谷英二が足を引っ張ることになるかもしれない
、うん、考えすぎだけどまあちょっと
言ってみても
平成の大野研究会所
俺ら死にそうな訓練をしないといけない
初代ライダーのさ、はい、あのスーツアクターの人たちが大野研究会
っていうこれを見れば分かるぞ大野研究会
だ今で言うあのジャックは今ジャパンアクションエンタープライズ JAE になってるけど昔で言うジャックで
前は今日から大野研究会を名乗れってやつだまあ、その仮面ライダーの その黄金期を支えた盾役者たち、
そう
盾の役者さん、
スーツ着て、
スーツアクターさんとか体当たりの演技をするという、そうか、平成の王の剣かってやると俺らが体当たりですスノーモービルで引かれたりってあの上からロープウェイからぶら下がったり命綱なしでぶら下がったりしないといけなくなるんで、
これってそういう漫画だったんだ。
これじゃあの仮面ライダーの1話目がプロデューサーの話で、
へ
いいよそれあの貸すよ。
ありがとう。やった。読む。
ちょうどアクション用の剣が。
たそうだよ、ね。だってもう小道具とか必要なもの大概揃ってんじゃないの？
あ、撮影しようと思えばできるよ。多分
それまだ
撮影用具です。でも怪獣もいるし、一応怪、うん、あのいるけど、怪獣がしんどいやん。
そうね、怪獣しんどい。
怪獣の動きがしんどい。
叩くと歯が。
あとはもう編集技術やん、ね。
うん。でもそれ やらないと上達しないし、もうやるしかないんじゃないですか、うん、
なるほどね。
縦はね、本当なんか
縦は訓練しないといけないですから、
うん、ある程度息の合った相手と訓練をしないと話にならない
動きの練習しないといけない。
昔やったよ、あの縦の練習、
滝山の
結構公演ショーというか、
そういえばそうでしたね。
自前のその企画で、あのヒーローショーやるときに滝山っていう依頼があって、
その時にすげえ練習してますよね。
最初はその結局、うん、ヒーローのスーツと、あの怪人というかそのいわゆる戦闘員 の、うん、
敵雑魚
スーツを作るだけだったんだけど、途中でそのスーツアクターもやってくれっていうことになって
すごい余計
そうで、そしたらそのかつてあの劇レンジャーぐらいの時代に、うん、ああいうショーをあのハウジングセンターとかさ、
は
あ
は
あ
は
あ、本当にヒーローショーやってる、あの今役者さんやってる人が知り合いでいたみたいで、でその人はその振りというかその盾をつけてくれて、でその人の指導のもとあの やってたんだけど、仕事が終わって8時とか9時とかに、
はあ、
あのその近くにある公民館にその集まって、で1時間半から2時間ぐらい結構毎日その
縦
の練習して、その結局ストーリーもあるし、そのアクションもが決まった動きだから、それを練習して、でやっぱり本当に当てちゃいけないとか、そのでも当たったように見せるとか、その着ぐるみを着てる、あのヒーローのスーツ着てるから、やっぱオーバーアクションにしないと見てる人に伝わらなかったりするから、そういうのをなんかあれ1ヶ月ぐらいかな、 なんか練習したことがあったけど、
すごいっすね、そんなことやってたんです。そんなに準備してたんですね。
2年前ってか、もうその滝山がその依頼で来てたから、滝屋っていうそのスパゲッティ屋さん、
ス
パゲッティ屋由来だったんだ。
滝屋さんが
滝屋っていうスパゲッティ
屋、滝屋っていうあのスパゲッティ屋さん、あのイタリアン、うん、そうそう料理の店があって、でそこがその4年に1回、あれあのオリンピックに合わせてた気がするんだけど、
あ
夏のオリンピックに合わせてこの9月ぐらい の、 あのあれ何の日っていう、なんか3連休あるじゃん、9月に
シューバーウィーク、
あそうそこら辺に合わせて、なんかそのお店の人たち、お店のスタッフとその知り合いとかを、あれ100人くらい来てんじゃないかな。なんか大運動会を その体育館貸し切って死の
やるんだけど、そ, そ, だ
よそこでなんかその毎回その催し物をしてるらしいんだけど、でその時になんか最初はなんかその怪獣とかを作ってるってまだ知り合ってあれ1年ぐらいだったから、あの怪獣を作ってるのは怪獣を作ってたのは知ってて、怪獣を作ってほしいっていうか当時まだこのアトリエも借りてなくて、でちょっと怪獣は今の環境が作れないってなったけど、まあヒーローのその戦隊ものとか仮面ライダーみたいなヒーローのスーツとか怪人は作れる、当時住んでたアパートで作れるけど、どうしますかって言ったら、じゃあそういうのでやっていこうかって言って、で造形の依頼があって、でそこの働いてる人に、なんだろう、演劇部のやってた人がいて、まあ、ストーリー脚本を作るから、その人の知り合いでそのヒーロー書に出てた人をいたから、その人をね、その脚本ありアクションありで造形物ありっていう風にやったんだけど、なアクションも一応できるんだけどさ、
そんないろんな人かかってたんですか。
あそこのお店ね、すごいそのこその
謎人物が
オーナーの人がまだもうすぐ40なのか、僕の10個目ぐらいだったから40手前ぐらいの人で、すごいこうアグレッシブな
人脈が広いですよね。広い、
本当に広いで、いろんなことやりたがって企画したがって、で僕は年末、その毎年年末イベントって言って、その年末にお店を結局休業するんだけど、年末年始はその休業した最初の日ぐらいに、あの近所の子供たちとか、あの知り合いとかを呼んで、それは毎年その催し物をやってるんだけど、
お祭りを、
そうそうそうそう、でお餅つきしたりとか豚汁振る舞ったりとか、そういうのを
2年前に出てね、去年じゃなくて、
うん、そうだね、うん、でその時はなんか大きい、あれ何メートルぐらいだっけ、4メートルぐらい、
半径 2.5
かな、 2.5 メートルの半球のドームをその作っ、その設計してくれっていう、
まあ直径5ぐらい、
直径5メートルのダンボールのドーム、
ドームを作って、中であれプロジェクション、簡易の
プロジェクションマッピングで、
プラネタリウムマッピングをして、そうプラネタリウムとかを、なんかダンボールの迷路とかは向こうが作ったのかな、うん、そういうのもやったりして、
家作ってなんかイベントやったり
とか、イベントやったことがあったんだけど、うん、まあそういうのであのすごい、なんだろうね、そういうイベントは好きなオーナーさんがいて、うんうんうん、でまああの僕も今でもよく食べに行くからよく話はするし、まあ僕らのこともね、あの応援してくれてるんで、
結構そこを経由でいろいろイベント呼んでもらったり、
いいとこだね。
この前も一宮リバーサルフェスは、
あ、そこ、
そこの紹介で呼んでもらってるんで、
そうそうそう、
へえ
っていうのでお世話になってるとこが
ある、
その経由で、あ、経緯であのヒーローを作ったんだね、
う
ん、昔、
まあ、今やもう顔というかキュンキュンの一応 ね、
そう
これもイラスト勝手に描いてツイッターに上げてるけど、たまにね、
こういうのがあってさ、これアクションあったのかな、これ多分本当にね、その人が多分僕がこれ撮ってるはずだからアクションがあるんだけど、これこの人がその本当にすごい人で、
ほう、
動きのキレがすごい、うん、それで気に立ったけど、いつも胸を張れって言われてたけど、ヒーラー胸張ってるらしい。
なるほど。
これやってから、いつも特撮見るときは造形物ばっか見てたんだけど、
はい、
まあそっからやっぱね、アクション見るようになった。アクションも見るようになった。うん、どういう風にその、動いてるかなとか、どっち向いてるかなとか、どういう演技してるかなとか、
はいはいはい、
見るようになったね。っていうのをこれ何分ぐらい？
これ本番が
僕がやる2分ぐらいのそのアクションなんだけど、めっちゃ大変だった。
だいぶ練習してましたもん、確かあの時期、
職場でも練習してたもん、職場のあれだから9月とかだったから、
確かアトリエ借りて1年目すぐのところ、
すぐのところだったから、
うん、その訓練してたのって先輩だけですか。
あ、そう、その時は完全に僕だけだった、う
ん、完全にだってチームとしてかかってるのは俺がデザインしたぐらいだもん。
そうだね、デザインはね、ヨネなの。
あとも全部先輩が作って先輩がアクションしてたから。
ほうほうほう。
俺らは訓練せんとちょっとヒーローショーできない単独で、
う
ん。
そうそうそう。
4人でお姉さんと戦闘員と
人に
ボスとヒーローマーサーなんから、
そう、そういう意味ではあのプロレスってすごいよね、2人で成立するからさ。
ああ確かに、プロレス、あとさえ解説がいればこう、どうしたんだブッチャーだから入場の時から流血してればいいし
人数は揃ってるね、
うん、まああと僕的には剣道をある程度分かっている人間もう1人いると、海外とかだと武器とかを持って模擬戦闘ごっこみたいなのを披露してるとかがあるんで、
確か新宿にもさ、あの甲冑の博物館があって外人がめっちゃ来るんやって、でそこで毎日こう盾の、演武やってるんですって。で確か盾体験もそこでできて予約するともう外国人こぞって
面白い、
好きなんだ、そういうのいい、やっぱそうそう、やっぱ好きなんだ、やっぱ、まあ、見るのも楽しいし、やっぱそういうの好きな人は、でもうそれちょっと身につけてそういう演じれるってなったらもううわーでしょ。
じゃあ僕らとしてはさ、もちろん造形もできるし、
うん、
やろうと思ったらさ、その盾もできるんじゃないか
って。だって練習すればできるでしょ、だって。
まあね、その、
大変だけどね。
大変だけど、できんことはないと思ってるから。
あとワンセットもあれば、
うん、ね、そこまで提供できるんだったらすごいよね。
う
ん、
そうそうそう。
じゃあ音楽とか。剣道臭っていいのはすぐできますよ。
ああ、剣道とか。
まあそれこそさ、経験と研究だと思うけどさ、これやっぱあるじゃん、その、
そう
剣法っぽい動きとかさ、
は
い、
そのかっこよく見
える空手っぽい動きとかさ、その剣道でもなんちゃら流の動きとかっていうのは結局ベースにはあるわけだからさ、こういうアクションとかでも、
ね、柔道とかも一応剣道って型習わされますし、柔道とか居合道とかもまあかじってきてる
んで、へ、うん、まあ、そういう意味では別にそういうのをね、そのパフォーマンスとしてさ一個できるっていうのもやっぱりいいとは思うけど、
トータルでね、
うん、
これはまあ、あと同じルールを共有できてる相手がいないとやっぱ演じれないっすね、うん、そうです。
まあ練習じゃない、まあ、
チーム内ではね、武道を極めていくしいよいよ県友会締めてくるから
、ね、そうそう、やっぱりあの平成の県友会っていう名もこう平成の津村屋英二もこう称号を手に入れ、う
ん、
平成の大野県友会という称号も手に入れ造形的にか、造形的に平成のか、うん、僕個人的にはやっぱりあのウルトラ怪獣を造形してたあの高山良作っていうあの人がいて、もともと画家なんだけど、画家だよ。で、ウルトラ怪獣をデザインしてたのはあの彫刻家で。
あ、まあ、その作品にもよるけど、結構ね。
そうそうそうそう、
デザインとか違ったりするし。
ウルトラ怪獣、まあ、ウルトラマンもその彫刻家がデザインをしてて、で結局彫刻がデザインするもんだから造形的にその嘘がないというか、
うんうん、
その立体にした時にその見栄えがするようなデザインができたし、その画家が造形してたから、
うん、
そういうそのお互いのその意図を汲み取りやすかったっていうのはあったらしいけどね。
あ、
うん、ではその平成の高山良作っていうその称号造形的な部分での称号も手に入れる
全部俺らがちょっとずつ練習しなきゃいけない、
うん、そうだね。
でもこれ全部不可能じゃないからね
やっぱヒーローショーは一回やりたいよ、全部自分らで。
だって一度訓練しとけば、もう翌年からずっと、
ね、プリセットがあればね、そうそう、
そうね、
この、あ、これね、持ちネタがあればそう。
うんうんうん、
そうそう
そう。
まあ、前半としてだけど、若干プロレスっぽいのなら。
あ、そう、あ、そう、
プロレスはいい
よ、ね、だから、今度、急速できるから、急速 VS、小木戸社長のプロレスを組もうっていう。
あ、なんだっけ、リング名も。
いや、デスアンゴルマー大橋のとかっていう。フルネームが入ったリングネーム
なんだけど全く隠れてないあのリングネーム
だけど、急増くん VS デスアンゴルマ大橋直とかっていうカードだったらいつでも組めるんだけど
いいよいいよ、そういう話
マジで鉄線流血でスマッチだけどいい
俺だけじゃ気がするそれ、
あのそうそう、10万ボルトの電流が流れて鉄線でリングを組んで、あとはもう釘でも何でもスマッチ流血何でもありでスマッチだけどいい
で、まあ第2戦ベジラとかやってきて
すごいよ。バスターディさん頃も。でも、急増が。大橋の、
でも、主役でもさ、デスタンゴルモンが強キャラ感が強いって、
ベジラと並ぶとね、どうしてもね。
急増くん VS デスタンゴルモン。大橋の後だったもん。
しかも入場の時から流血してますから。どうしたんだ、デスタンゴルモン。
そのネタ投資
で落ちすぎ
る。平成のブッチャーって呼ばれると、ブッチャーも平成かぶってくる。でもそういうまあプロレスじゃないけどね。まあ、プロレスもまあ一個あれば確かに。
あと、おしゃべりが生きるんじゃないか。
ああ、それはいいよ。本当に面白いからね。一番気をつけろ。言ったところを言うのがもう、唯一だよ。唯一だからね。それだよ、一番本名を隠してるの。素顔を出してるから、この本名を晴らされると思う。
そう、だからね、気をつけなきゃいけないなと思って。
いや、別にいいや
ね。この収録中はね、稲穂さんって呼ぶことにします。
やっぱここだけ気をつけなあかんから、うん。
ここがね、基本的に本名で。
でも俺はもう最悪いいんだって。一番だって、こう、社会に、会社についてる人が一番あれだから、うん、そう、ね。
でも、ダメなのかな。
いや別に最悪、そうだからめっちゃ悪意あるやつがいなければいいよ。
別にまあ。
ラブゲームみたいなやつがいなきゃいいよ。
そのラブマシーン。
ラブマシーン。シーン
よく俺自分だからラブマシーンって結
びついてすいません。ラブマシーン。うん、別に何もんか忘れたけど、ウォーキング
ね。最悪バレても別に処分されるわけ
じゃない
けど。ディアボロモンみたいなやつがいなきゃいいよ。
処分されるわけじゃねえけど、めんどくせえからバレたくはねえ。
だからまあそうですね。やっぱめんどくさいから。こうヒカキンも本名は出してないから
ね。ああ、そうだね。そういうことかな。
あれはもう、そういう名前になっちゃってから
ね。ヒカキンはちょっと調べればなんか出てくる気がする。
まあ、そイメージ、そキャラクター作りがあるから
ね。そうだね。
本名はこれかよ。俺本名そんな変わんねえからいけ
だからね、引っ張られちゃうんだよ。
まあ俺、まあ、
ついついね、
そう、どっちの、そうね、父親の名字と母親の旧姓から取ってるから、そんな変わん
ない。そうなんだ。
そうですよ。
そうなんだ。
母方の旧姓から一文字と、父親の名字から一文字取って、4年目にしてるから。
そこもカットしとこうか。
別にまあいいけど、それは親孝行感が出ていいんじゃない
下心が。いいんだよ、下心がいい。
いい子感出してもう。ちょっとやっぱいい子感出してかんと、やっぱり。
いいね、これ第3回ぐらいだから。
どこが、今使えるカットあったか、この2時間ぐらいの収録。もうちょっとこの、ね、社長のこの編集の手腕が問われる
わ。今後の展望的な話をしてたからね。
どう編集するかが、だってもうテーマに、今まで変えてきてもらったテーマ一切話してない
から、ね。でも、なんかつまみ食い的に被ってはいるよね。例えば多分今の話ってさ、リーダー、を掘り下げようとした時に出てくるような内容でもあると思うし、
うん、まあそうだね、今後その造形工房キュンキュンがそのね商業化してくってこう、うん、どう食ってくかっていった時の話は確かに通じてくるよね、うんうん、確かに
面白いからいいんじゃないの。